ローマ人への手紙第8章28節から32節。聖書の女性その16。エステル。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。神はあらかじめ知っている人たちを御子の形と同じ姿にあらかじめ定められたのです。それは多くの兄弟たちの中で御子が長子となるためです。神はあらかじめ定めた人たちをさらに召し、召した人たちをさらに義と認め、義と認めた人たちにはさらに栄光をお与えになりました。では、これらのことについてどのように言えるでしょうか。神が私たちの味方であるなら、誰が私たちに敵対できるでしょう。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。
聖書の女性シリーズということで、聖書に登場する女性を毎回取り上げて、私たちの学びをそこから引き出していくということをやっております。今回取り上げますのは、ペルシャ帝国の王妃でありますエステルという女性です。そして先ほどご一緒に購読した聖書の箇所は、エステル記ではなくローマ人への手紙から取りました。このローマ人への手紙8章のこの箇所というのは、神様の守りと導きが確かなものだということを私たちに教えてくれています。そして旧約聖書のエステル記に書かれている出来事というのも、そのことをよく表しているんですね。神様の守りと導きは確かだということです。そういうわけで、今日はエステルの物語を通して、神様の守りと導きが確かであるということを確認したいと思います。そしてそのことを信じる私たちが必要な心構えとは一体何なのかということをご一緒に受け取っていきたいと思います。まずはエステルの物語について見ていきたいと思います。もし本当はね、このエステル記通してずっと読んでいければいいんですけれども、結構長いですので、ぜひ今日お帰りになりましたら、エステル記ざっと目を通してみてください。物語としても非常に面白いですので、ぜひ今回のメッセージを参考にしていただきながら振り返っていただければと思います。まずエステルとはどういう女性なのかというところから見ていきたいと思います。時代は紀元前5世紀の前半、ペルシャによってバビロニア帝国が滅ぼされます。このバビロニア帝国、バビロンというのはイスラエルの南王国を滅ぼした国ですね。そしてたくさんのユダヤ人がバビロンの国に連れて行かれました。これをバビロン捕囚と言います。イスラエルの国はソロモンが亡くなった後、北王国と南王国に分裂するわけですけれども、北王国の方はアッシリアという国に滅ぼされて、やっぱり、捕囚されていくわけですね。そのアッシリアを滅ぼしたのがバビロンなんです。でそのバビロンを滅ぼしたのがペルシャなんですね。というわけで、北王国の人たちも南王国の人たちもペルシャの支配下に入りました。ところがこのペルシャというのは、占領した民族に対して非常に寛容な政策を取ったんですね。捕らえられ移されていたユダヤ人に対して、帰りたいものは帰っていいよと言ってくれました。そこで一部のユダヤ人たちが祖国であるイスラエルの地に戻って行き始めたわけです。しかし全員ではありません。と言いますのは、もう長いこと外国で暮らしています。そこの生活があるわけですよね。そして国に戻ってもそこは荒廃しているわけで、これから先いろいろな苦労が予想されるわけです。というわけで、自分たちは帰らないと決めて、ペルシャの国に留まった人たちもたくさんいたわけですね。エステルというのはその残っ ったユダヤ人の子孫なのです。このエステルという名前ですが、これはペルシャ語の名前です。ユダヤ人としてのヘブル語の名前も持ってまして、ハダサと言います。このハダサ、エステルは幼くして両親を失いました。そこで彼女のいとこにあたるモルデカイという人が彼女を養女として引き取って育ててくれたわけなんですね。モルデカイ、この人も後で登場します。さて、ある時、時のペルシャ王であるクセルクセス一世の王妃であるアシュティという人が王様の怒りを買って王宮を追放されてしまいました。しばらく経って新しい王妃を迎えようということになりました。国中から美しい乙女たちを集めて王妃選びを始めたわけです。そこにエステルも召し出されてしまいました。エステルというこの女性は外見が非常に美しかったので、まあ、呼び出されたわけですが、内面も非常に素直でつつましい性格であったということがエステル記の記述からわかります。新約聖書の第一ペテロ3章3節から4節、あなた方の飾りは、髪を編んだり金の飾りをつけたり服を着飾ったりする外面的なものであってはいけません。むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人を飾りとしなさい。それこそ神の御前で価値あるものです。聖書は私たちの外面を着飾ることよりも内面を大事にしましょうと教えています。まあ、もちろんね、他の人に不快になるような格好をするっていうのはこれはよくありませんけれども、しかし内面を磨くってこと大事だよと聖書は教えているわけですが、エステルというのはまさにそのような女性だったわけです。そういうわけで王様は たくさんの王妃候補の中でエステルを大層気に入りました。また非常につつましい素直な女性だということで、王宮で働く人たちも彼女に好感を抱いたわけです。そういうわけでエステルは大変な競争率を勝ち抜いて見事新しい王妃に選ばれました。なお、この時エステルは養父であるモルデカイの言いつけで自分がユダヤ人であるということを王様や王宮の人たちには黙っていました。これがこの後意味を持ってきますので、ぜひ覚えておいてください。さて、ここにハマンという人が登場します。ペルシャの国でハマンという人が王様に次ぐ権力を握りました。さまざまな家臣たちの、まあ、トップに立ったわけですね。王様は家来や国民に対してこのハマンの前ではひざまずいて礼をするように、そのような布告を出すほどこのハマンを重く用いました。ところがモルデカイはこの布告を無視してハマンの前でひざまずこうとしなかったのです。ユダヤ人であるモルデカイは神様ではない人間を礼拝することはできないと考えたのかもしれませんね。しかしハマンはそれを恨みに思います。そしてモルデカイのやつをなんとか亡き者にしてやろうと考えたわけです。すごいですね選挙が近いですのでね。はい、まあ、とにかくモルデカイのやつを殺してやろうと、まあ、それくらい彼は頭に来たわけですね。しかもモルデカイ一人を殺すだけでは飽き足らない、坊主憎けら今朝まで憎いというわけで、モルデカイが属するユダヤ民族全体をもう根絶やしにしてやろうと まあ、彼はそこまで思ったわけです。そして王様に対してユダヤ人がいかに反抗的で国に害をなす民族かということをとくとくと説いて、彼らを滅ぼしましょうと。王様もそれを了承して、ハマンお前に任すということで、ユダヤ人を抹殺するための法令を発布することになったわけです。どういう法令かというと、11ヶ月後、アダルの月の13日と聖書に書いてあります。アダルの月というのは今の私たちの暦でいうと大体3月頃です。その13日に国民はユダヤ人を襲撃して、男女問わず子供からお年寄りに至るまで皆殺しにするようにと、そしてその財産を全部略奪するようにという、まあそういう命令、法律ができたわけです。当時故郷イスラエルに帰ったユダヤ人も含め、ユダヤ人はすべてペルシャ帝国の支配地域の中に住んでいましたから、ペルシャ帝国内のユダヤ人が皆殺しということは、ユダヤ人がこの世から一人もいなくなるということです。もし王妃エステルがユダヤ人だということをハマンが知っていたら、こんな無茶苦茶な策略は巡らすことはしなかったと思います。というのはエステルは王の寵愛を受けている王妃です。彼女を悲しませるような法令を王様が認めるはずがありません。それどころかハマン自身が王様の怒りを買ってしまうことになるでしょうから、まあもしハマンが、彼女がユダヤ人だということを知っていたら、そんなことはできなかったわけです。しかし先ほど申し上げた通り、エステルはモルデカイの言いつけ通り自分がユダヤ人だということを黙っていたため、ハマンはこのような法令案を上奏して王様も了承したということになったわけです。モルデカイがエステルにユダヤ人だということを黙っておくようにという、まあそういった理由は書かれていませんけれども、ユダヤ人だということで王妃選びや王宮での生活で不利になるんじゃないかという思いがあったのかもしれません。でもそのおかげで民族の危機を招くことになったわけですから、まあ皮肉といえば皮肉な話です。とにかくそのようなひどい法令がペルシャ帝国中に、送りつけられていったわけです。まあ、そこでユダヤ人共同体は大混乱に陥ってしまいます。当然モルデカイの耳にもその話は届きます。モルデカイも各地のユダヤ人たちも衣を引き裂き、荒布をまとい、灰をかぶって悲しみを表しました。まあ、衣を引き裂くとか荒布を着るとか、灰や塵をかぶるっていうのはユダヤ人たちの深い嘆きの表現ですね。そのようにして彼らは泣き悲しんだわけです。もう自分たち民族の運命が風前の灯火ということを知ったからです。しかもこれは単に民族的な問題にとどまりません。ユダヤ民族という一つの民族が滅ぼされてしまうというだけではないのです。聖書によれば、人類を救う救い主はユダヤ人の中から出る、そのように予言されているわけですよね。この時点でまだイエス様は生まれてません。救い主はまだこの地上に来てないわけです。ですからここでユダヤ人が根絶やしにされたならば、もう救い主が地上に誕生するというその希望はなくなってしまうわけです。ですからこれは単に民族的な問題ではなくて、霊的な問題でもある。私たち人類の救いがかかっている全世界の問題である、霊的な問題であるということがわかります。策略を巡らしたのはハマンという一人の人物ですけれども、目には見えませんがその背後でサタン、 悪魔の力が働いているということがここでわかります。さて、王妃エステルはモルデカイが荒布をまとって嘆き悲しんでいるという報告を受けました。そこで使いを使わしてどうしてそんなことをしているのかと聞いたわけです。まあ、王宮の奥の奥に王妃様いますから、まあ、そのような法令が発布されたということは彼女の耳には入ってこなかったわけですね。モルデカイがその使いに事情を話しました。それでエステルも、ああなんというひどいことが行われようとしているのかという、そのことを知ったわけです。またモルデカイは使いを通じてエステルにある依頼をしました。それは何かというと、あなたは王妃なのだから王様のところに行って、ぜひこのようなひどいことが行われないようにしてくださいと、取りなしをしてほしい。そのようにモルデカイはエステルにお願いをしたわけですね。しかしエステルはそれを躊躇します。なぜかと言いますと、ペルシャでは王様が呼ばないのに王様の前に出ていくことは、たとえ王妃といえども許されていなかったからなんです。もし勝手に王様呼んでもいないのに王様のプライベート空間にのこのこと出かけていけば、たとえ王妃であっても死刑なんですね。たまたまその時王様の機嫌が良くて、あ、いいよいいよおいでと言ってもらえればセーフですけれども、そうでなかったら、あの愛されているエステルであったとしても命が危ないわけです。しかも1ヶ月間エステルは王様に呼び出されていませんでした。その事情はエステルには分かりません。もしかしたら自分とは別にね、素敵な側室ができてそちらに入り浸ってんのかもしれない。もしそんな時に自分がのこのこ出かけていったら当然首を切られるだろうなと、まあエステルが想像してもおかしくないですね。まあそんなわけで、いやとてもとても無理だとエステルは答えたわけです。それに対してさらにモルデカイは食い下がりました。エステル記4章13節から14節あなたはすべてのユダヤ人から離れて王宮にいるので助かるだろうと考えてはいけない。もしあなたがこのような時に沈黙を守るなら、別のところから助けと救いがユダヤ人のために起こるだろう。しかしあなたもあなたの父の家も滅びるだろう。あなたがこの王国に来たのは、もしかするとこのような時のためなのかもしれない。このようにモルデカイは言いました。神の摂理という言葉があります。もう何度か皆さんにお話ししてきた言葉です。神の摂理、この女性シリーズの中でも何度か、例えばレアとかルーツとかシュネムの婦人とかの回でお話しました。神様の摂理の技。聖書の神様はこの世のさまざまな物事をうまく動かして関係づけて、最後には必ずご自分の立てた計画を実現なさいます。今回ご一緒に購読したローマ人への手紙8章、特に28節の言葉がそれをよく表しています。もう一度今日皆さんとご一緒に読んだローマ人への手紙8章28節をご覧ください。神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています。すべてのことが共に働いて益になる。神様がそのようにしてくださる。これとこれがね、どうつながるのか私たちには分からないけれども、蓋を開けてみたら、あれとこれとそれとあれがね、うまいことこう有機的に結び合って素晴らしい結果になった。神様が喜ばれる、神様がお考えになった通りのことが実現しているじゃないかと。 で、このことを神の摂理というふうに呼びます。エステル記には実は神とかヤーウェ、まあ、新改訳聖書では太字の主と書かれているんですが、そういった神様を表す言葉は一切出てきません。ヤーウェというのは神様のお名前ですけどね。そう、神様を表す言葉は出てこないんです。でもモルデカイが語ったエステルを励ますあの言葉は、すべての出来事の背後で神様が働いていらっしゃるということをエステルに強く意識させるものでした。ここでエステルは奮い立ちます。王のもとに行ってユダヤ民族を救ってくださいというふうに取りなしをしようと決意しました。そしてモルデカイを通して全国のユダヤ人共同体に対して、これから3日間の断食をするようにと依頼をしました。王の前に出て行こうとする自分のために援護射撃の祈りをしてくれということです。もし勝手に王に会いに行ったことで自分自身が死刑になるとしても、それでも構わない、決死の覚悟で彼女は王様に会いに行くことを決意したわけですね。さあ、じゃあ結果的にどうなったのかということですが、これから先ちょっと出来事が次々と目まぐるしく起こって混乱しがちなので、起こった出来事を箇条書きにしてアウトラインの方に書いてあります。勝利と書いてある項目ですね、そちらをご覧ください。まず1番、エステルは王様の前に出て行きました。すると王様は機嫌よくエステルを受け入れてくれたのです。受け入れられたエステルは、王様、あなた様とあのハマンを私主催の宴に招待いたします。そのように言うと王様機嫌よく、よしよし分かった、必ずハマンと行くからねと約束をしてくれました。さて、王様と共に王妃様の宴に自分がね招かれたわけですから、ハマンは有頂天になります。しかし喉に引っかかった骨のように、あのモルデカイのやつ、その憎しみがかえってますますこう強くなったわけです。王妃様に招かれるようなね、こんなすごい人物をあいつは重んじないと。まあ11ヶ月後には他のユダヤ人ともども殺すことになるわけですが、もうそんなのね待ってらんないぐらいの気持ちになったわけです。すると彼の奥さんがいい提案をしてくれました。もうモルデカイのことを今この段階で王様に懺悔して、もうあることないことを言ってね、もう罪を捏造しても、このモルデカイっていうのはひどいやつですということを言って、もう死刑にしちゃいなさいと。これで高い木の柱を立ててね、それでその遺体をその木に貼り付けにして、もう全国の人たちがねそれを見上げて、モルデカイのことをねあざけるようにしたらいいじゃないかと。奥さんもそう言って、なるほどそれはいいとハマンは思うわけです。さて、その夜王様は眠れませんでした。そこで家来の者、お付きの者を呼んで、年代記を読んで聞かせたわけです。自分が王様になってから国の中でどういったことが起きたかということを記録してある文書ですね。で、それを朗読させているうちに、モルデカイが登場するんです。その話の中に。エステルが王妃になった頃、モルデカイがたまたま王を殺そうという連中のその暗殺計画を耳にするんですね。驚いたモルデカイはそれを王宮に報告しました。それでその暗殺計画が未然に防がれたということが、その王の年代記に記録してあった。それを王様聞いたわけね。翌朝、そのモルデカイに何か恩賞を与えたのかと家来の者を呼んで聞くと、いや何も与えられておりませんと。 いう答えでした。それでそれは良くないなと、これは絶対に何か恩賞を与えるべきだろうと言ってる時にハマンが来たわけですね。おハマンハマン、いいところに来たと。王様は彼に言いました。ハマンに聞きました。王が栄誉を与えたいと思う者にはどのようにして報いてやったらいいと思うか。ハマンに聞いたところ、ハマンはそれはもう自分のことに違いないと思うわけです。もうプライドがねもう破裂線ばかりに膨らんでいる彼はね、王様がね何かご褒美を下されて、もうそれは自分以外にはありえないだろうと思ったわけです。それでも最大限のご褒美を彼はここで口にします。まず王様の服を着せてくださいと、その人にね。そして王冠をかぶらせてあげてください。そして王様所有の王の馬にそのものを乗せてください。そして貴族の一人にその手綱を引かせて首都の広場まで連れて行き、そしてみんなに綱を引っ張っているその貴族が、王が栄誉を与えたいと思うものはこのようであると、まあそのように触れ回らせてはいかがでしょうかと、こういうわけです。すると王様、うん、それはいいと。じゃあお前その手綱を引っ張れ。誰が馬に乗るのかと。モルデカイを乗せると王様が言ったわけです。やらないとしょうがないですよね。王様の命令ですから。もう彼の屈辱、感じた屈辱はもうどれほどのものだったでしょうかね。彼は心の中で泣き叫びながら家に帰りました。すると王妃エステルからの使いで、これから宴が始まりますから来てくださいっていうわけですよ。そして宴会に参加したのですが、1日では終わりませんでした。2日間この宴会が続いたわけです。2日間宴会が続き、王様は大変気分が良くなりました。そしてこのような気持ちのいい宴を開いてくれたエステルに言うわけです。エステルよと、お前にはねもう何でもあげるから、お前の言うことはねもう何でも聞いてやるから。すると待ってましたとばかりエステルが言うわけです。実は私が属する民族をこの世から抹殺しようと考えているろくでもないやつがこの世におるのですと。何、そんなひどいことを考えるやつがおるのか、それは一体誰かといったときに、エステルはハマンを指さして、このハマンでございます。結局ハマンは死刑になりました。そして本来モルデカイが吊るされるはずだったその木の柱に彼の遺体が晒されることになったわけです。さて、こうしてユダヤ人の敵であるハマンは滅びました。めでたしめでたしというわけにはいかないのです。もう一つ根本的な問題が残っております。なんでかっていうと、ユダヤ人を根絶やしにして財産を奪い取れという法令自体はまだ生きているからです。しかもペルシャでは一旦発布された法律は王様であっても取り消すことができないという決まりになっていたんですね。ですからこのまんまだと、あの指定された日がやってくると全国の人たちがユダヤ人を襲撃して彼らを殺し略奪行為を働くことになるわけですね。どうしたもんかと。王様はエステルとモルデカイの関係を知って、死んだハマンの地位をモルデカイに与えました。つまり家臣の中のトップです。王の指輪を与えました。つまり彼が王様の代わりに法令を出していいっていうことです。エステルとモルデカイよと、ユダヤ人を守るためにあなたたちが思う通りにしなさい。王様は許可を与えてくれました。そこでエステルとモルデカイはハマンが出したユダヤ人虐殺令を無効にするような新しい法令を出しました。どういう法令かというと、 ユダヤ人を虐殺しようと計画した者たちに対してユダヤ人は逆に武力で報復してよろしいというそういう、まあ、法令です。しかもユダヤ人のバックには王妃がいるんですよね。王妃のバックには王様がいるわけですよね。ユダヤ人をやっつけてやると思える人はそうそういないですよね。ですからほとんどの国民はユダヤ人を恐れて手を出そうとしませんでした。ところが出そうとするやつもいたんですね。全国のユダヤ人たちがそのこっちをねやろうとしていた人たちを襲撃いたしまして、まあたくさんの人たちがそれで死ぬことになります。まずハマンの息子たち10人、それから王宮や首都にいたこのハマン派の人たち、ユダヤ人を抹殺しようと計画していた人たちが、合計800人。さらに全国のユダヤ人を襲撃しようと計画していた者たち7万5000人がそれによって殺されることになりました。ただし彼らの財産には一切手をつけなかったということが繰り返し聖書に書かれています。つまりあくまでも自分たちの身を守るための戦いであったということが強調されているわけです。こうしてエステル記の時代のユダヤ人は完全抹殺の危機を脱することになりました。それは先ほど言ったように民族的に守られたというだけのことではなくて、救い主イエス様を通して私たちに与えられる救いの計画が守られたということでもあります。そして今回のこの出来事を記念してイスラエルで新しい祭りが作られました。モーセの律法には書かれていません。新しく作られた祭りです。これをプリムの祭りと言います。プリムの祭り、イスラエルの子供たちが一番楽しみにしているお祭りだそうであります。仮装してね、大人も子供も大騒ぎするそうです。なんか、ハロウィンみたいですね。これはアダルの月の14日と15日に行われます。ハマンが命令を出してユダヤ人を抹殺しようとしていいというふうなその法律が出て、その抹殺の日というのがアダルの日の13日だったわけですね。この日にイスラエルはその敵に対して復讐をしました。で、翌日の14日にも打ち漏らした人たちをやっつけたわけですよね。ですからこの14日と15日というのはイスラエルの敵が滅ぼされた、ユダヤ人に平和が戻ってきたということなのです。プリムの祭りはそれを表しています。ちなみにプリムというのはくじという意味です。くじ。ハマンはいつユダヤ人を抹殺したらいいか占うためにくじを引いたんですね。それでこのアダルの月が当たったわけです。このプリムの祭りですが、来年はいつかというと3月16日の日没から17日の日没までだそうであります。祭り前日の13日、アダルの月第13日はみんなで断食をします。そしてその夜、まあ、ユダヤでは日没で日が変わりますから日付としては14日になるわけですが、そこでは集会を開いてエステル記が読まれます。そうすると当然ハマンの名前出てきますよね。そのハマンの名前が出てくるときにはみんなね、ブー、うわー、罵声を浴びせ、またいろんなガラガラ音がするようなものを鳴らしてこのハマンを呪うんだそうです。まあ、これがプリムの祭りということですね。まあ、子どもたちはね、おいしいお菓子とか食べられますしね、そうやって仮装して楽しめますから大変楽しいんだそうです。ではここから現代の日本人である私たちは何を学ぶことができるかということを見ていきたいと思います。一言で言うと、それは神様のご計画に従いましょうということです。神のご計画に従っていこう。三つのことをお話しします。一つ目は、摂理に対する信仰を深めましょう。摂理信仰を 深めていきましょうということです。エステル記はルツ記と並んで神様の摂理を学ぶのに最適な書物の一つだと私は考えています。神様は直接出てこないんですよね。エステル記に至っては神という言葉さえ出てこない。だけどエステルにしてもルツにしても神様が背後から彼らを祝福し着々と導いてくださっているということがよくわかります。エステル記には神という言葉が一切登場しないのに全体を通して神様が状況をコントロールしてらっしゃるということがわかります。神様はあらゆるものを支配していらっしゃいます。どんなことが起こってもまた起こらなくても最後には必ず神様ご自身が計画された通りのことが実現します。それを信じるのが摂理信仰ですね。しかも聖書は私たちのことを神様が愛してくださっていると教えています。私たちは神様の敵ではなく愛するものなんですね。だから神様がご計画なさることは私たちを不幸にし滅ぼすための計画ではなくて私たちを大切にし私たちが本当に祝福される幸せを手に入れることができるための計画のはずなのです。本来なら私たちは神様を否定しその命令を守らなかった罪の責任を問われて神様から捨てられ呪われ滅ぼされても仕方のない存在でした。しかし恵みの福音を信じるだけで私たちは罪を許されそれどころか神様の子供にしていただき子供として愛し祝福されます。じゃあ恵みの福音って何か、もう皆様ね空で言えると思います。私たちが救われるために信じなければならない内容、恵みの福音とは何か、この私の罪を許すためにイエス様が十字架にかかられ死んで葬られたけれども3日目に復活なさったということです。イエス様の十字架の血潮落とし、また復活、これを信じることによって私たちは救われるんです。しかもそれが私の罪を許すためだった。それを信じるだけです。あらゆる罪が許され、しかも子供にされて永遠に愛され祝福され続けるというそのような良いニュースが恵みの福音です。ですから神様は私たちに対して呪いの計画ではなく祝福の計画を立ててくださっています。そしてその計画というのは途中経過はどうであっても最後には必ず実現します。そうなることになってる。私たちの教会のおなじみのフレーズで言えば何があっても大丈夫ということです。そして何がなくても大丈夫、とにかく大丈夫ということです。それを信じましょう。そしてそれを信じ続けましょう。この私は絶対に神様に祝福される運命なのだと、そのように何度も何度も自分に宣言し続けましょう。また他の人にもそれを語り互いに励まし合っていければいいなと思います。一つ目は摂理信仰を深めましょうということです。二つ目は神様の計画を知りましょうということです。神様の計画は絶対に実現するんだと、特に私に対する計画、皆さんに自身に対する計画は愛の計画です。祝福の計画です。じゃあその計画しておられること、神のご計画をどのようにしたら私たちは知ることができるのでしょうか。エステルが親を失った時、またその後モルデカイに引き取られた時、モルデカイの養女として生活をしていた時、また王妃となった時、 彼女は自分の使命、神様が自分にお与えになった使命が何かということを明確には知っていませんでした。でも彼女の心の中には神様のご計画には従おう、神様の御心にかなう行動をしよう、そういう思いがいつもあったということがわかります。だからこそこのためにあなたは王妃となったのではなかろうかとモルデカイに言われたとき、すぐに命がけの行動を取ることができたわけです。皆さんも今はまだ自分の人生に神様が何を計画しておられるのか、あるいは自分は何をするために今生かされているのか、自分の人生に与えられている神様の計画が何なのか、それが明確にわからないかもしれません。しかし少なくともエステルのように、自分は自分の欲望よりも神様に従う方を優先すると決意しながら生きていきたいものです。自分は自分の欲望よりも自分の事情よりも神様に従う方を優先させます。そういう決意、それを持ちながら生きていきたいわけです。聖書には第一コリント10章31節、第一コリント10章31節のように、こういうわけであなた方は食べるにも飲むにも何をするにも全て神の栄光を表すためにしなさいという命令があります。食べるとか飲むとかっていう日常生活のほんの些細なことに至るまで、目的は神の栄光を表すためにせよ。神の栄光を表すというとなんか難しそうに聞こえますが、要するに自分にとっても周りの人にとっても今よりももっと神様の素晴らしさが分かるようにするということです。ああ、神様ってすごいな、神様素晴らしいな、神様優しいな、神様ってなんて力に満ちてらっしゃるんだろうか。そのような神様の素晴らしさが自分も周りの人も今よりももっともっとクリアに理解できるように、私たちは行動しましょう、そのような行動を選びましょうということです。どんな行動したらいいか、いくつか選択肢がある場合には、自分がどうしたらいいと思うかとか、他の人は自分に何を期待してるか、まあそういう基準も大事なんですけど、それ以上に神様の素晴らしさが自分にも周りの人にもより明らかになるのはどういう行動だろうか、それを考えてみましょう、そして実践していきましょうということです。エステルは置かれたところ、例えばモルデカイの養女である、お妃候補でいる、そして実際に王妃として生きる、そういった置かれたところで精一杯神様の栄光を表す生き方を続けました。そういうふうにしていることによって神様が彼女の人生に計画していらっしゃることを彼女はついに理解することができたわけです。王妃として権力を傘に着て威張り散らしたり、贅沢三昧の暮らしをすることも彼女には可能でした。しかし彼女はつつましさを失わず、また人に優しく接しました。だから王様も家臣たちも彼女を敬愛し、その言葉を尊重したわけです。もしエステルがもう権力を傘に着てね、贅沢三昧するような、そういうまあ過酷な王妃様だったら、王様はエステルの主張じゃなくて、ハマンの主張の方を採用したはずです。私たち一人一人はみんな違う状況に置かれています。それぞれの場所で神様の栄光を表す行動とは一体何なのかということを、その時々で考え、また選んでいきましょう。その時神様の計画がある日ある時明らかになります。そして3つ目は、 人の責任を全うしましょうということです。人の責任、神様が計画なさったことは必ず実現するというのが設立信仰ですね。しかしだからといって人間は口をポカンと開けて待ってればいいのかというと、そうではありません。神様の計画を知って、その実現のために自分は何をすべきなのか、それを祈りながら考えて、さまざまな困難があったとしても実行していくことが求められているんです。例えば全世界を裁く大洪水が来ようとしているとき、神様は忠実なノアとその家族を守るという計画をお立てになりました。でも実際に彼らが守られるためには箱舟を作らなきゃいけなかったんです。神様の命令に従って箱舟を作って、彼らは大洪水から守られることになったわけです。また神様はアブラハムとその子孫を通じて全世界に救いをもたらそうと計画なさいました。でもアブラハムは神様の言われる通り故郷ウルを離れ、神様がおっしゃる約束の地に移動しなければならなかったわけです。アブラハムはそれを実行しました。またダビデはどうでしょうか。神様はペリシテ人の勇者であった巨人ゴリアテを倒してイスラエル軍に勝利を与えることを計画なさいました。でもダビデはこのゴリアテに立ち向かうために羊飼いが使う石投げ機を手にして、ゴリアテに、あの巨大な、まだ子供だったのに、ゴリアテに立ち向かわなければならなかったわけです。しかしダビデはそれを実行し、ゴリアテを打ち倒してイスラエル軍に勝利をもたらしました。神様は皆さんのためにも祝福の計画を立てていらっしゃいます。皆さんが関係する人たちやグループの人たちのためにも祝福の計画を立てていらっしゃいます。ではその祝福の計画が実現するために、神様があなたにしてほしいと願っていらっしゃることは一体何でしょう。祈りつつそれを教えていただき、また実践していきたいと思います。皆さん、命の電話っていうのはご存知ですよね。悩みがあるとき、電話をかけて、そして自分の苦しい胸の内を聞いていただくことができる。それによって心の重荷が少し軽くなって、もう少し頑張ってみよう、そんな気持ちをいただくことができる。特に自殺を考えている人たちが、もう少しだけ生きてみようかという、そのような希望を与えられるようにと願って解説されているのが命の電話ですね。この命の電話というのはイギリス発祥だそうです。イギリス国教会の司祭、牧師みたいなもんですが、司祭であるチャド・バラーという先生が始めた電話相談事業が元になっています。サマリタンズという事業です。当時のロンドンは自殺率が非常に高く、チャド先生はそのことに心を痛めていました。そしてなかなかね、自分でカウンセラーとかソーシャルワーカーのところに出かけていって相談するっていうのは敷居が高いと。だから電話をかけて相談できる、そういう場所があったらいいのになと思ったそうですよ。で、日々の祈りの中で神様から、あなたがそれをしなさいと語りかけられているように感じたんだそうです。でもチャド先生反論しました。いや、でもね、神様、私が今働いている教会はものすごく忙しくて、とてもとても新しい事業を始めるような余裕がないんです。ロンドンの中でね、もう少し暇な教会、例えば、ビジネス街、金融街でシティというところがあるんですね。シティオブロンドンという場所があるんです。あそこは昼間の人口はすごい多いんですが、住んでる人少ないので、教会に通ってる人もそんなに多くないんですよね。だ、そういうシティの教会のね、司祭に神様頼んでくださいよ、祈ってたそうです。そしたらね、転属命令が上から出ましてね、シティの教会に異動になったんだそうです。わかりました、神様、私がやれっていうことですね。腹を決めた佐渡先生は教会の役員の人に、相談してみました。こういうね、ことやりたいんだけど、と役員の人たちがね、ぜひそれはやってください、 もう誰も反対する人がいなかったそうです。あの事務室に電話があったはずですから、それ使ってやったらいいですよ、言ってくれたんです。でチャド先生は電話相談で使う電話番号の候補をすでに決めていました。なんか回線の種類によって上3桁は決まっているそうです。 MAN マン、マンションのマンらしいんですけど、マンで、あと下4桁、下4桁は9000にしたいと、マン9000。こうイギリスの人にとってね、この9っていう数字はなんか警察とか消防とかにも使われていて、ちょっとこうね、緊迫性を感じるような数字らしいんです。だから万九千っていいな。それで、電話会社に電話連絡をして、こう万九千にしたいんだけどと、その万九千に変えたいという相談をしたわけです。すると電話会社の人がね、いや万九千ってすごいいい、覚えやすいしいい数字だから、いやもうすでに別の人が使ってるはずですよと。でもしどうしても使いたいならば、その今の持ち主と交渉して、まあ、高いお金を支払って番号を買い取る、まあそれしかないんじゃないでしょうか。ところで先生、今の電話番号は何ですか。だから知らないっていう、電話のこのダイヤルの真ん中のところに番号書いてあるはずですから、で見るとほこりかぶってて見えないんですね。で指を拭ってみると、あ、万九千って書いてあったそうです。国の危機、民族の危機、それから人々を救うとか人の命を左右するとかいうような大きな働きでなかったとしても、神様は皆さんの人生にも計画をお持ちです。皆さんならではの使命をこの地上で用意してくださっています。皆さんが、そして私が、その小さな奉仕をコツコツと忠実に行っていくときに、神様は様々なことを働かせて益にしてくださいます。お祈りをしたいと思います。天の神様、私たちにも神様の祝福の計画が用意されていること、しかも私たち自身が幸せになるだけでなく、私たちを通して多くの人たちが幸せになる、そのような計画があなたによって立てられていることを感謝します。私たちが日々の歩みの中でそれを実現していくことができますようお導きください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。